耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第699回12月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。12月30日ということでね、もう年の瀬なんですけども、皆さん大掃除の進み具合はいかがでしょうか。まあね、大掃除ってね、結構働いてる人にとっちゃね、億劫かもしれないんですけれども、まあ、僕はですね、年末のペットボトルの回収が終わっちゃって、さあこのペットボトルの山どうしようかっていう感じでございますね。あんまりよくできてませんね。まあ普段からね、こまめに片付けをしてればですね、こうやって年末にドタバタすることないんでしょうけれども、皆さんはいかがでしょうか。普段からこまめに片付けをするタイプでしょうか。それとも一気にやっちゃうタイプでしょうか。それとも片付けをしないというタイプでしょうか。今回はそんな片付けをテーマにした本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はジョルダンブックスより出ております土田敏子著、平井美萌絵、幸せがやってくる魔法の片付け術という本です。ではまず著者の紹介から。著者の土田敏子さんは生活コーディネーター、マルチ編集プロデューサーとして活躍されてまして、居心地のいい暮らしを追求し、暮らしの裏技研究会、大人の家庭科術などの主催もされています。またですね、日本のその家事のしきたりとか、日本の心に精通していて、簡単で楽しい小掃除習慣というのを提言しています。小掃除というのは小さい掃除と書いて小掃除なんですけどもね。こういった内容でね、数々の著書を出版されているんですが、テレビや女性雑誌へのインタビューなんかでね、よく見かける方なので、もしかしたらご存知の方も多いかもしれません。そしてイラストを描かれている平井美萌さん、今最も旬なイラストレーターの一人と言われてまして、その可愛くて清潔感のある絵には定評があり、書籍、雑誌、PR 誌などで活躍されています。では、本の内容の方ですが、その前にですね、タイトル、幸せがやってくる魔法の片付け術、まあ、聞いてね、おやっと思った方いるかもしれません。片付けと幸せ、ね、これどうつながるのか、また魔法とは一体何か、そこからね、まず紹介していきましょう。この本の初めにですね、こんなことが書かれていました。身の回りをちょっと片付けただけでも、いい気持ちになった経験が誰にでもあるはずです。いい気持ちというのは、心が安定し、体も楽になります。そうすると、自然に笑顔になるし、人にも優しくなれます。これが、良いことを呼び寄せる土台なのです。よく見てみると、幸せな人はなんだか輝いて見えませんか？幸せを引き寄せるには自分をスッキリさせることが必要です。この本にはその方法を5つのドアに散りばめました。はい、というわけなんですけども、まあ、片付けと幸せ、夢を叶える掃除力なんかをね、読んだ人は、ああなるほど、あんな感じかなと思ったかもしれません。この本はですね、まあ、単なる片付けのハウツー本ではなく、同時に自己啓発本でもあるというわけなんです。だからタイトルが幸せがやってくる魔法の片付け術なんですね。先ほどですね、片付けの方法を5つのドアに散りばめましたなんて言い方をしましたけど、これ僕の読み間違いじゃありません。一般的な書籍のね、章立てとはちょっと違いまして、1章2章ではなくですね、まあドア1、ドア2という風に続いてるんですね。これはね、それぞれのチャプターをマンションの一室に見立てて、その部屋ごとで片付けの方法を紹介しようというストーリーなんですね。これがこの本のもう一つの面白いところです。まあ、全般にね、平井美萌さんのイラストが描かれていて、まあ、パッと開いてみるとね、まあ、大人向けの童話のような世界観が広がっています。まあ、開いてるだけでね、十分すごい楽しめる本なんですけれども、見た目の可愛さだけでなくね、内容も充実してるんですね。それぞれの項目ごとに、まあ、片付けのポイントや注意点、片付けの裏技といったハウツーから、古来のしきたりに詳しい著者ならではの豆知識なんてのも散りばめられてまして、読み応えも抜群です。ではでは、ちょっとずつですね、そのドアを一つ一つ開けてってみましょう。ドア1、お掃除で綺麗、片付けですっきり、動けば幸せがやってくる。はい、という最初の章なんですけども、まずはですね、いろんなところのこの掃除や片付けとそれをすることで何が変わるかというのを紹介しています。まあ、ただね、片付けといっても単純に部屋の整理ってだけじゃないんですね。まあ、その自分のお財布であったり、明日の準備だったり、また自分自身を片付けるという意味であったりと様々です。まあ、ある意味ですね、空間プロデュース、あれですね、あれをすることで意識を変えていこうという章です。じゃあ次のお部屋。ドア2、汚れは汚れ、リセットして幸せを迎える。 この章はですね、まあ、実用性という面では特に目を引く章です。気軽でね、確実に綺麗にするための強力な助っ人、いわゆる掃除道具の効果的な使い方や、シチュエーションに合った掃除道具を紹介しています。まあ、普通にですね、ほうきや雑巾といったものも紹介されてるんですけども、塩とかね、お酢とか重曹なんかもね、掃除に活用する裏技があります。例えば、お酢。お酢はね、酸性なので、アルカリ性の汚れを落としてくれるわけですね。まあ、石鹸カスとか水垢、ヤニのほか、まあ、生臭い匂いを取ることもできます。またですね、お酢を使った料理のちょっとしたレシピなんかもありまして、なかなかね、かゆいところに手が届くなと思うんですけども。続きまして、重曹。重曹はね、お酢とは逆に弱アルカリ性なので、酸性の汚れ落としに使えます。そして塩。まあ、お風呂とかですね、やけどの応急手当に使ったりもできるんだそうです。まあ、この他にもですね、水とお湯の効能とかね、お香やアロマなんかも取り上げられてまして、なかなかですね、いろんな知識が仕入れられる章です。では次のお部屋。ドア3。たった5分で今の気分を楽にする。あ、自動ドアでしたね。はい、この章ではですね、自分を元気にしたりスッキリさせるための掃除や整理整頓を紹介しています。まあ、忙しい時とかね、イライラしてる時、まあ、寂しい時、だるい時などなど、気持ちがマイナーになってしまった時におすすめの片付けが満載です。まあ、整理整頓だけでなくですね、こう気持ちをこの上向きにする行動や思考法とね、まあ、いろんな形で幸せになる手がかりを取り上げてるんですけども、その中の一つ、やる気の種を見つけようという項目をね、今回はご紹介しましょう。これはですね、片付けの記憶を6個の質問で探っていくんです。今から僕がね、6つの質問言いますから皆さん考えてみてください。1. 一生懸命になって片付けをしたのはいつ? 2. どんな片付けが好み? 3. 朝タイプ?夜タイプ?好みの時間帯は? 4. 好みの曜日は? 5. 空腹の時?満腹の時? 6. 機嫌がいい時はいつ?はい。ちょっと補足しますと、2番のね、どんな片付けが好みかというのはね、例えばそのゆっくり時間をかけてやるのが好きか、それともテキパキ早くやるのが好きかというね、お話です。ちなみに僕はテキパキ派。そして5番の空腹の時、満腹の時というのはですね、片付けをした時の状態ですね。腹8分目とかね、ちょっと空腹がいいとかなんですけども、ディレクターは空腹がいいらしいです。なぜかというとね、その掃除が終わった後ね、ご飯を食べられるからっていうのを餌にして自分で頑張ることができるからというお話だったんですけども、今のね、6個の質問のね、答えにこう、合うような、その日を設定すれば、片付けの日ですよ。効率も気分もよくできるというわけなんですね。これが、やる気の種を見つけようという項目でした。じゃあ次の部屋に行きましょう。ドア4。目配り、気配り、心配り、綺麗になるトレーニング。この章ではですね、さらに一歩進んだ片付けを紹介しています。まあ、基本的にはスッキリさせることを前提にしてまして、どこに気をつければよりステップアップした片付けができるのか、どんなことを心に留めておけばいいのか、そのやり方と考え方について触れられています。僕がいいなと思ったのはあれですね、影を作らないというやつですね。物を置くことによってその影ができるじゃないですか。その影が暗い気分にしちゃうことがあるので、この影すらもプロデュースするんだという考え方はね、とてもいいなと思いました。では次の部屋に行っちゃいましょう。よいしょ。ドア5。季節に合った幸せになる片付け習慣。はい、最後の部屋なんですけども、昔の日本では湿気の多い夏を過ごせることを基本に家を建てたんだそうです。まあ、日差しとか縁側とかすだれなんかがいい例ですね。そこで、季節を意識して住みやすい片付けをこの章では提唱しています。日本古来の文化を多く盛り込んでまして、まあ、季節に応じた片付けというのはですね、まあ、現代でもこの人の心にね、安らぎを与えるんだなぁと実感した章でもあります。はい、というわけで5つのドアに少しずつ触れてみました。まあさながらね、新刊ラジオモデルルームという感じで出張でねこちらお知らせしたんですけども、いかがでしょうか。結構ですねこちらの本情報量は多いです。イラストもたくさんあるんですけども、まあその分ね文字もある程度ね小さいフォントでダッと書かれてるんですけども、なんと言うんでしょうね、あんまり読んでて苦労がありませんでした。まあもうさっき言ったようにですね、平井さんのイラストがすごい可愛らしい雰囲気作ってですね、またその土田さんのね文章もすごい優しい語り口でね、非常に読みやすい形になってます。やっぱりねこのおしゃれな感じがですね、やっぱ女性の著者さんの二人だねというふうにね、まあ男のディレクターと二人で話をしたんですけども、まあ女性のリスナーさんはですね結構手に取ってみてほしいなと思いました。 しかしながら実用性の高さでもですね、まあ男女問わず片付けが苦手という方にはですねおすすめです。僕もね片付け苦手なので、まあこの本に結構教えられたなと思いつつ、書籍情報です。幸せがやってくる魔法の片付け術、土田敏子著、平井美萌絵、ジョルダンブックスより税込み1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました幸せがやってくる魔法の片付け術、いかがでしたでしょうか。あのですね、掃除の本だったんですけども、こちらジョルダンブックスさんから出てるんですね。なのでね、この前の首都化の秘密と今回の本を合わせましてね、ジョルダンブックスさんの第1弾の刊行をね2つとも紹介したんですけれども、まあ今後のね、ジョルダンブックスさんの刊行にちょっと期待したいところです。西部さんの本とかやりたいなとか思ってるんですけれども、でですね、今回のその幸せがやってくる魔法の片付け術、ちょっとした突っ込みどころが一つありまして、あの表紙にですね、平井さんの絵でですね、こう可愛いですね、こう魔法使いがね、描かれてるんですよ。魔法のステッキとですね、ほうきを持ってね、こう部屋が綺麗になれみたいな感じで描かれてるんですけど、これがね、著者の土田さんの絵なのかなとか思いつつ、本の内容を見てみるとね、結構日本の思想とかは土田さんが得意で描いてるじゃないですか。なのでね、さっきディレクターとね、冗談マジでこいつは東洋の魔女だというお話をしておりました。はい、お後がよろしいようで、著者のお二人すいません。といったところでですね、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はなんとか部屋を片付けなきゃまずい、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。